富蔵です。
どうも富蔵さん、こんばんは。
こんばんは。
髪まみた。
ああ、髪まみた。
髪まみた。はい、バイオレットエヴァーガーデン以来ですね。
そうですね、
そうですね。なんだかんだであの子の話題で3回もこう数を稼いだっていうね。
まあ、相変わらず可愛い。
可愛いですね。
可愛い。
あと僕はポポコが好きです。
いや、ポプコ？
ポプコ可愛いじゃないですか。
ポプコってあのでかい方がいいね。
いや、違いますね。あれはピピミですね。
ああ、そっか。
はい。っていうか、あの、コオロギサトミさんが声当てた時点でもうポプコです、僕は。
ああ、そうですか。
ああ。
相変わらず私あのアニメはもうね、4話以降かな。4話以降は、もう、ブビビビビビしか見てないですからね。
ボブデミミッツしか見てないですか。
うん、そう見てない。
あ、そうです、
ね。もう誰が声優やろうと関係ないから、
ね。関係ない。も
うあそこの枠だけは。
そうですね。まあ、あの、そんな感じで、久方ぶりにこの間東京に行ってきたんですよ。
3月。
おひな祭り、
ね。二月ぶりかな。
いや、
1月ぶり。
1月ぶりですね。
1月ぶり、
ね。1月ぶりですね。1ヶ月半ぐらいかな。
そうね。
まあ、逃げる2月が間に挟まったんで、あれだったんですけど、うんうんうん、天気すごい良かったんですよ。天気がすごく良くて、そろそろ始まるなと思って、あの、ライブの会場に行くとですね、うん、それまで、あの、喫茶店でチャーシュー焼いてたんですよ。うん、
はぁ、あ、はぁ、
あ。いつものごとく。
いつものごとくね。
うん、そろそろ、ああ、始まるし、行こっかいなと思って、あの、外出たらですね、うん、あんだけ晴れとったのに曇ってるんですよ。うん、
あらあら。
外さないわね、彼女たちは、と思いながら。
まあ、雨降らんだけマシやな。
そう、雨降らんだけマシ。あれは、あの、他の人もイベント一緒に出てはったから、降らなかったのかな、みたいな感じ、
ね。ああ、中和されたんやね。
うん。で、あそこで、あの、天に向かって指をさしてた人はみんなカラフィナのファンだと僕は思いました。
ああ、雨降りそう。
そう。曇ってる、曇ってる、みたいな。いつも通り、みたいな感じで。うん、まあ、初の国技館でしたけど、マス席に座りましてね。
いや、マス席は、
はい。
あの、マス席って4人掛けでしたっけ？
普通4人掛けですね。
4人掛けです
よ、ね。はい。あんな狭いとこ4人も座りたくないですね、僕は。
イベントでは何人掛けだったんですか？
2人掛けです。
あ、じゃあ半分になってるんだ。
そうですね。カバンを前に置いて、あの、カバンにもたれかかりながら僕見てましたよ。
やっぱあれですか、あの、座布団引いてあるんですか？
座布団なかったんですよ。
座布団置いてない。
寒かったんですよ。
座布団なかったら座布団の下って何？
赤いね、薄い絨毯が敷いてあって床。コンクリ
コンクリとかなんか
コンクリの床ですよ。だから、下からヒヤヒヤしてくるんですよ。
うわ、冷たいなぁ。
下田、座布団忘れたと思って。
そこはやっぱり国技館だけに畳が人としたとこですよね。
ほんで、空調がまたね、いい感じに弱冷房で。
弱。
もう、マス席の人らみんなジャンパー着込んだりですね。寒い寒いってなって。
じゃああれやね、新聞紙とか持ってっとって、ケツに引くのが、
そうっすよ。
正解やったね。
正解やったね。スポーツ新聞ぐらい買えばよかったと思いましたわ。
うん、何があるかわからんからね。
そうだと思ってね。敷くもの忘れたわと思いながら。
なるほどね。
そうですね。そんな感じで。
そうか、だ。座布団はなかったか、まあ。
普段行かないとこじゃないですか。
普段、まあ、相撲でも見に行かん限りは見に行かん。
見に行かんとこやね。やっぱ入ったら、どこが自分の席かわからないんですよね。
ああ、
もうみんながキョロキョロキョロキョロしてるんですよ。
エリアは A とか B とかそんなん感じで、
ね、エリアはね、あの、マス席正面8番、うん、20番側みたいな感じの書き方をされてるんで、
その
8番で20っていうのがどこみたいな状態なんですよ。
よう言っとる人じゃないとわからんやつ。
わからない。ほんで、あの、入ったら、その通路のところの下にずっとこう、なんていうんです？ここは何番側みたいなの書いてあって、ほんで初めそれ気がついてた、うん、あ、こっち側かっていうので。 何しろここやなって確認をしながらもそこに座ってて本当にここだろうかって思いながら来ている一人ぼっちの人が結構いましたね。
ねえ、そんな席番号もな、ようあやふやなとこやったらねえ、ケツも落ち着いて、
そうなんですよ、
下に下ろせないですよね。
一応マス席はあの席番号がついてて、
うん、
でまあ、あのどういう感じのステージになってたかというと、こうそのもう正面の、 あの一つあの末席からスタンド席方面をもう完全にステージにしちゃって、
うんうんうんうん、
あのいつもやったら土俵があるところをアリーナ席にして、
あ、土俵があるところがアリーナ、
アリーナでしたね。そこにあのあれですよ、パイプ椅子系を並べて、
うん、
そこにあの座ってはるっていう。ほんで、その人たち、そのアリーナ席に座ってはる人たちはお土産として、あの、座布団がいただけちゃうっていう。
座布団もらえるの？
そう。
持ち帰りで？
持ち帰りで。
マジで？
お土産座布団っていう。
両国の？
いえ。
国技館の？
いえ。イベントの。
イベントの座布団
イベントの、うん。あの、座布団。
それは両国国技館だけに座布団ってこと？
座布団っていうことなんでしょうね、あれ。
マジか。座布団もらえるのか。
座布団っていうイベントでした。
座布団か。
末席取ってよかったって思いながら僕末席でだらりと言ってたんですけど。
まあね、あの、末席なんて普段座れるとこじゃないですからね。
普段相撲見に行ってもなかなか座らないじゃないですか、きっと。
そこはでもやっぱり座布団持ってって、しったりだとかやね。
そうですよ。そうですよ。
地べたに座り込むのはちょっと、ですよ。辛いな。
足伸ばしたりですね、屈伸運動したりですね、こう休憩時間とか10分挟みながらやったんで、
中にあのお茶屋ってあるじゃないですか。
お茶屋ね、はい。
あれ営業しとるんですか？
してなかったと思います。あ、
してないのか。
うん、してなかった。
じゃあ弁当食いながら見るってのは、
あ、もうそれね、あの僕の通路挟んで後ろにいたあの人同じこと言ってた。弁当食いながら見たかったなみたいなこと言ってました。
そうそうそう、酒飲みながらね。
そうそうそうそう。同じこと言ってました。
うん。だったらやっぱり国技館って言ったら、それしたくなるよね。
せっかくだからね。
せっかくだから
ね。ね、うん。まあね、気持ちはわからんでもないんだけれど。まあとりあえず、ただ、あの、なんか森の空間っていうのをイメージしたステージを作っているので、そういうことは一切しませんみたいな感じだ。
ああ、そういう、コンセプトに合わないから。
コンセプトに合わないから、そういうことはしませんみたいな感じで。
なるほどね。
ダメでしたね。まあ、僕は何しろ2番目に出てた千原さんの歌声に感動しちゃいましたね、
うん
うん、もうね。
ああ、よろしくお
声優さんってやっぱすげえやって思いましたね。座っててあの声のトーンが出るっていうのは、すごいことやなと僕は思いましたね。ハイトーンもええとこやん、いう声をいつも出しはるから。
よ
かったですね。カラピナちゃんはラスボスみたいな感じで、よかったですよ。うんうん、メインちゃんは僕初めてだったんですけどね。
うんうんうん。今日はその、今日じゃない、あの、その時はその、3組で、
そうです、ね。
対バンっていう。
3組で対バンっていう感じで、ほんで対バンして最後にあの、コラボ曲を1曲だけ、その日のためにみんなで選んだコラボ曲を、1曲だけ披露してくれて、
うんうん、
鳥の歌を聴くことができたんですよ。
なるほど。
ええ、もう。
国歌ですね。
国歌ですよ。いやー、よかったね、鳥の歌。
鳥の歌って3人の どの人とも接点がないのにね。
そうなんよ。ただアニメっていう、まあ、もともとはエロゲなんだけどねっていう感じの空気が若干漂ってたんやけれど。
あまあね。
いやー、だから、まあ、あれでしたね。ちゃんとコーラスは、このコーラスとカラフィラのとこはちゃんとハーモニー編成になってましたよ。
ほうほう。
うん、あれ音源として欲しいなと思いましたね。カバーアルバムとかも出していいんじゃないのと思いながら見てました、
うんうん、
はい、そんな感じで行ってき
ました。あ、そういうイベント的なやつもいいもんかもしれませんね。
そうですね、
いつもとちょっと違うものが見れたりしていいのかな。
面白かった、うん、なんか面白かったね、うん、ああいう形のね、なんか、うん、久しぶりやったな、ああいうの。
ほうほうほう、うん、
いつもなんか一人のアーティストのやつをグッと行く。あ、でも去年アンダーワールドでまあ、あれか。なんか DJ イベントのあれでは行ったか。
うんうん。
だから対バンがあるっていうのも結構ね、そこに行ってお客さんのこうね、こう、もうあれでしたよ。でも何に一番驚いたかって、今日、隣の席の人がなかなか来なかったんですよ。
うん うん。
で、始まる20分ぐらい前、20分か、うん、ぐらい前に、パタパタパタっと来て、
うん。
カバンがまずポーンと、ボソッと落ちてきたんですよ。
ほうほう。
カバンを見たらですね、
うん。
富蔵さんがいつもアズールレインをやるために、台にしてるカバンあるじゃないですか。
アズールレインをするための台のカバン。どういう、どういう。
いや、いつも僕あれ見たらちょうどいいねって言うじゃない。
あまあね、うん。
同じカバンが目に入って、って。
ああ。なるほど。黒いカバンね。
黒いカバンが、
うん。うん。
同じやつでしたよ。
なるほど。
ほんで、
それは器具。
ほんで、メガネかけてあって、メガニストやって。
メガネスト。
メガネストや。スッと座った後に、うん、アップルウォッチをさっさって。うん、ちょっと待ってくれと。お前さてはって。ちょっとだけ思いました。
あ、確かにな。
こんなことあるのってちょっと思いました。
いいな。うん、
ええ、
あ、そうやね、なんか
知り合いか仕込みかなんかかってちょっと思いました
ね。
はい、
思い出すものがある。
ええ、いや、
どこかで見た、
どこかで見た光景みたいな。これで iPad 取り出して青ズルレーンやられたらどうしようっていう、
ね、
まあ、ねえ、思いました。
まあまあ、そういうもんですよ、そういう縁があるんですよ、
縁があるんでしょうね。
うん、
はい、そんな感じでしたけど、最近富蔵さんは何かありました？
最近ですか？
はい。
ね、ここ最近は、まあもう特にないかな。イベントとかには特に、この1月から先は行ってない感じだと思うんですけども、
はい。
まあまあ、そうだそうだ。イベントというか、映画は、ちょくちょく見に行ってますね。
ああ、なるほど。
星屑兄弟の新たな伝説っていう、
はあ、
うん、映画があるんですよ。
ほうほう。
うん、ご存知でしょうか？
いや、知らないですね。
ご存知ない。
はい、
あ。星屑兄弟の伝説という、まず映画があるんですよ。
はいはいはいはい。星屑兄弟プロジェクトというやつですね。
そうですそうですそうです。この星屑兄弟の新たな、星屑兄弟の伝説という1985年の映画、これはね、近田春夫さんとかが関わってる。
ほうほう。
まあ、いわゆる、カルトムービーと言われてるやつですけど、
ね。手塚誠さんじゃないですか、監督。
イエス、そうなんですよ。
あらあらあらあら。
で、この度ですね、この星屑兄弟の、新たな伝説としまして、
はい。
85年から、30年以上経ってですね。
へぇー。
第2作目が出たんですよ。
へぇー。
で、私実はその、星屑兄弟の伝説というのを見たことがありまして、
うん、
去年、元町映画館っていう神戸にある映画館で、1週間かな、
うん、
でやってて、前に手塚さんがそういう映画を作ったことがあるっていうのを、うん、どっかのテレビで見てて、
うん、
それを見に行ったら意外と良かったっていう。で、それの新作だっていうので見に行ったんですけども、初日でですね、
はい、
手塚監督のトークショー付きという、
ほうほう、
スーパーイベントだったんですよ。あの手塚監督ですよ。
へ、
うん、ビジュアリスト。
あれですね、いろんな人が出てるんですね。
そうです。これね、意外な人が意外なところに出てくるんで。
安野さんもいるじゃないですか。
これね、安野さんとか出てくるシーンではね。
林正蔵さん。
そう、会場、笑いが漏れるというね。酒場のシーンなんですかね。その酒場のシーンで、どっかで見た面々がね、酒飲んだり、やっぱトランプしたりするんですよ。
このポーカーしてるメンツって、映画監督多くない、うん、てか、映画監督しかいないんじゃないの、
そうそうそう
これ。
そうそうそう。プってなる。こいつらっていう。笑える。
浦沢直樹先生もいらっしゃるじゃないですか。
そうそうそうそう。浦沢さんはね、浦沢先生は、確かね、漫画描いてるんですよ。
あ、酒場でスケッチする客って書いてある、ね。
そうそうそう。うん、なそんな名前なんで、ね。そういう名前で聞くとか。
あと、
そうそう。
黒沢清監督も出てる。
うん。 そうそうそう。
すごいなぁ。うん、あれじゃないか、じゃあ、あれ、シェキナベイベーの人もいるじゃないですか。
そうですよ。
すご。うん、何この映画。
あの、すごい、メンツがね、集まってて、
へ、
割と、まあ、出た、出てもいいよ。俺、出ちゃうよみたいな感じで出たんだと思うんですけども、出演、ギャラは、あんまり発生してないらしいですよ。
なるほど、
ね。っていう、なんか楽しげな映画なんですけどね。
わ、どこまむし三太夫さんも出てる。
そうそう。この辺はまむしが出るから気をつけろって言ったら、草むらでまむちゃんが、バレちまったとかって言いますよ。
いいなぁ。
そうい
い、
まさかの、
バカでいいな
ぁ。毒まむちかよっていう。
バカでいいなぁ。
そう、バカなんだよ。
バレちまったよ、ババーとか言いそうやなぁ。
そうそう。プッてなるんですよ。
へぇー。
そういうね、どうしようもない小ネタがね、いっぱいあって。
なるほど。
もう、笑えますよ。笑えて、
うんうん、
で、最後ちょっと感動するっていう。なる
ほど。ほろりとくる感じで。
そうそう。で、音楽がね、うん、いいんだ、これが。
みたいだね。劇中歌がすごくいっぱいあるね。
う
ん、
そう。で、この音楽がすごい良くて、
うん、
メインテーマの曲、ずっとこの、星屑兄弟、スタダストメモリーズっていうこのコンビが歌うんですけどね。あ、いい曲だ、いい曲だと思って。で、この曲っていうのがもともと、最初の一作目出た時には、サントラになってなかったんですよ。
ああ、なるほど。
で、それはこの二作目が出たタイミングで、なんとサントラ作って出してるんですね。
ああ、はあはあはあはあ。
で、それを、劇場で、販売してたんで、
へぇー。
買うという。
買うという。なるほどね。
で、その後、トークショーがあって、いろんな話を聞いて、
うん
うんうん、で、最後に、サイン会があると。
ああ、いいですね、サイン会。うん、そう
と、あの手塚監督と、直に話をして、ちょっとブルってしまうという。
ブルってし、昨日、あれですね、僕が某所で町山さんに、直に質問してブルってたんと一緒でしょうね。
そうっすよ。う
ん、自分なんかが質問してええんだろうかって思いながら質問しましたわ。そうか、へえ、手塚誠さんの映画なんや。
そうなん、そうなんです。いやーこれね、見れば見るほど、
うん、
噛めば噛むほど味が出る的な。
なるほど、スルメ的な映画なんやな。
うん、いい映画で、定期的に見たくなる映画ではあるんですよ、うん。
なるほどね。
うん。あのシーンまた見たいなとかって、見たい映画なんで、で、どうやらディスク化の計画もあるみたいですから、まあ、ぜひとも買う。で、その時には、一作目と合わせて両方とも出してほしいなっていうボックスで。
そういうことか、
うん。
なるほどね。
っていう、すごく、いい作品を映画館で見たりとかしてましたけどね。
なるほど。それはそれはいいことで。
うん、
まあ、僕も映画はね、今年に入って、現在14本ですか？
おお、見てますね。
なんか今年はね、ペースが早い、アカデミー賞絡みが多かったからかなぁともちょっとぼんやり思うんだけれども、あとは結構一つの会館で見たいやつが固まってやってくれるので、はしごがしやすかったっていうのもあったんですが、まあいろいろと、見た中で、あ、岡田真理さんじゃないかと。僕にとってやっぱりあの花の脚本
家、
うん、でもある岡田真理さんじゃないのと、岡田真理さんの映画が、うん、そうか今年だったっけってぐらいだったんです僕は。
ああなるほど、そうなんですね。
やるっていうのは聞いてたんですけれど、
うんうんうんうん、
いつかっていうところまではあんまり情報をなるべく仕入れなかったっていうんですかね。
お
ある意味、うん、ね、ふっとこの2月にやるよっていう感じで予告編を見て、あ、2月なんだと思って今回見ることになって、まあ一つ注目してたのはやっぱりキャラクターデザインが、僕が好きな吉田明彦さんというイラストレーターさんなんですけども、うんうんうん、がキャラクターデザインをしてたので、絶対に見なきゃと思ってはいたんです。
う うんうんうん、
でそれが、あの、岡田真理さん自体が熱望したということなんで、あ、なるほどねっていう、多分きっとあのゲームとかもしてはるんやろな、岡田さんはというふうにもちょっと思ったりもしたんですけど、まあそういう感じで、うん、あの、さよならの朝に、約束の花を飾ろうを、今回は、取り上げたいなと思ってるんですが、主にですね。
主に。
はい。で、まあ、僕は某所で一応一通り、東京に行った時に、カズハセさんと、渡らじのカズハセさんのところで一通りちょっと、感想などを述べてきたんですけれども、
うんうん、
ちょうどその日にですね、富蔵さんが映画館に行ってですね、
はい。
あの、ボスベイビーの写真とかを撮って、
ああ、なんだっけ、トイレ行っとくみたいな。
そう、トイレ行っとく
もう。お前言われるんだ、行くわ、僕。
一番、こう、富蔵さんが一番イラつく顔でしょうね、あれ。
余計におしまじゃ。映画にしとけよ、これ。
ね、はもう本当に、なんていうんですか。でも、まあ、なんていうんですか、子供たちの、クレヨンシーン、あとクレシンですか？
クレシン。
クレシン。あの辺とか、ドラえもんとかどうなんですか？
論外です。
論外。
声聞いただけで、脳がフリーズになりますね。
ああ。
私ね、声優がですね、変わってから、
はい。
未だに1話通して見たことがないんです。
ああ、そうなんや。静香ちゃんの声がエロいねんで。
エロいのかよ。
この声で、いや、のび太さんのエッチって言うのって、僕は思いましたけどね。金井美香さんは。はい。
そうですか。
はい、そう思いました。ということで、はい、まあ、そんな映画館でですね、もういろんな人で入り乱れてる映画館で、うん、とても僕が映画館ですね、おえつするかのごとく泣きそうになって、もうやばかったっていう、
うん、
おえつですね、
うんうん、
になりそうな映画だったんですけれども、それがこの岡田真理監督作のさよならの朝に、約束の花を飾ろう。なんて略すんだろうと思ってたんですよ、最初これ。
はあは
あ、いつものごとく長いじゃないですか、タイトルが。
これね、
ええ、
私、カタログ買うときに、
はい、パンフ。
だからね、こういうのって、あれじゃないですか、ボソボソボソっとなんか早口に言って、はっみたいな言われるパターン。
言われるパターンですね。
で、ちょっと、だよ
って言って、噛み待ったになる状態ですよね。
そうそう。何みたいな。だからね、困ってね、さよならの朝とか、そんな長いやったらよかったのに、とかって、
ね。そうですね。
本当に思いながら、一言一句噛み締めながら言いましたけどね。
富蔵さんとこあれなかったんですか？グッズ販売のほら、名前書くやつ。
あ、ないない。
パンフレット
だいたいね、そもそも、そんな絵も扱いはされてなくて。
あ、そう。
パンフレットしかないんですよ。
あ、そうか。設定資料とか CD とか置いてなかったの？
ないないないない。だってあんなね、しょぼこい映画館なんで。
そうやったんや。それは残念やな。
うん、私もね、あえてそこの映画館、そこしかないから行ったわけで。
うん。
いや、本当は別のとこは、ブルクとかに行きたかったわけなんですけどね。
公開会館がちょっと少ないというのがね、今回。うん、
まあそもそもが神戸の中心街に、
うん、
まともな映画館がそんなにないということなんですけどね。
なるほどね。
うん。大体ね、デートスポットのミント神戸とか、うんうん、ね、そんなとこばっかりございますからね。
そうですね。やっぱ港が見えないとダメなんですかね。
いや、港が見える映画館ってのは、見に行ったのはそのハーバーランドにある、はい、とこなんですけど、はい、まあそこもあんまり大したことなくて、子供がいっぱいおるんだね。
とりあえず、課金帳が多かったっていう展開ですね。
多かった、多かった。だって、ねえ、ドラえもんでしょ？
ドラえもん。ドラえもん、クレヨンしんちゃん。もうすぐボスベイビーに、ディズニーがまた来ますからね、これで。さらに。
なんや、大福餅みたいな顔したキャラクターが。
リメンバーだね。まあ、そんな中で、さよわさ、略してさよわさ。
こうそう、さよわさって言うんだってね。
さよわさなんですよ。もうこれは公式にさよわさでお願いしますということで。
ああ、そうなんだ。
あれしてるんですけども。
ちなみに。じゃあ、ブルクやったらさよわさ通じたかもしれへんね。
ああ、どうなんだろうね。ブルクはもう、書く紙があったんで、僕そこにパンフレットと設定資料みたいなノリで。
それだよ、それ。
行ったんで。
そうしてくれんとさ。ほんとさ。
そうです。で、まあ、富蔵さんは、岡田真理さんの作品は何かご覧になられてるんですか？
見てます、見てますよ。
何をご覧になられましたか？
まあ何をというかそもそも、まあ監督作品としては初めてなんで。
そうですね。あれですけど。監督作品としては初めてね。脚本家としてのこの方の作品としては。
ね、僕がこの方のやつを見たことがあるものとしては、
はい。
ちょっと待ってくださいね。
はい。
僕もちょっと覚えてないので出しますね。あの花見ましたね。
そうですね。あの花見ましたね。
あの花は見ましたね。うん、で、子供の時間見ましたね。
ああ。
トラドラも見てますね。あと、黒執事でしょ、
うんうん、
カナンに戦う師匠、黒執事2、これ見てますね。
うん、
フラクタルも見てますし、うん、花咲くイロハ、うん、あとは、ルパンザサード、ミネフジカ、これ見てますね。
ああ。結構見てますね。
見て見てる、あの、絶縁のテンペストとか見てるし、お見てる見てる。お僕はあの、この人のゲーあの、関わってるやつっていうのが知らんかっただけで、
うん、
あの、幸福グラフィティとか見てますね。
幸福グラフィティ良かったよね。
見てる見てる。迷い側。
はい。脱落しました？
あの、1話見て、なぜかあの、ついから見ない。見てない。あれ、でもこれね、あの、今、迷い側の話すこと思い出したんで、また今度見ないといけないね。
迷い側ね、今日僕は通してみましたよ。
あ言わんとってね。
うん、言わないです。言わないです。はい。
多分この話は、あの、最後までグワって見たいタイプのやつだと思うんで。
トラドラは面白いんですか、やっぱり。
面白いです、面白いです。
そうですか。トラドラに関しては僕、あの、まだ見たことがないんですけど、うん、あの、今この勢いで見てしまおうって、ようやく思いました。あの、まあ、この辺はまたオフの時に喋りますけど、うん、今、とりあえず僕、花咲くイロハを消化中ですね。
こうやって見たら、
はい。
僕全然知らんかっただけで、
はい。
あローゼンメイデンとかも関わっておられるし。
そうですね。あの、あれですよ。ディーン版のフェイトステイナイトも関わってらっしゃるんですよ。
あ、本当だ。
脚本で。
本当だ、本当だ。だったら、ダーカザンブラックとかもやってはるんで。
だから、なんていうか、
結構多いよ。
神様の金銭に触れるものも結構
きちんと
やってらっしゃるよね、これね。
触れる触れる、
うん。っていうことだよね。
うん。あ、そうなんだなって。適当やからね、そんな、あんまり、誰がやってるとかあんまり見てないから。
でもやっぱまあ、代表作としては、やはりあの花で一気に、ガツッと来たっていう感じはしますし、あの、心が叫びたがっているんだで、もう一回ガツンと来たっていう感じで、心が叫びたがっているんだ、見たんですか、結局。
見てないです。
あ、結局見てないんだ。
まだ見てないんだ。
そうかそうか。
まだ見てないんだ
よ。思ってるより多分きつくないと思いますよ。うん、それだけは言っとくわ。
そうですか。
あの花よりは全然あのソフトなんで、あの、普通のボーイミーツガールかなっていう感じ。
いや、そう、あの花と同じレベルだったらもうあかんで、そら。
あの花僕とか、あの、決壊するんでね、何かが。はい。
ほんまさ、
はい。
劇場に見に行くの時には、ボックスティッシュやからね、ボックスティッシュ。
そうですね、ボックスティッシュもしくはバスタオルが必要みたいな状況ですよね。
ほんまやでも。
思います、思います。で、そこでだ、さて今回のこのさよならの朝に約束の花を飾ろうですが、基本的に、前情報は何か仕入れてらっしゃったんですか？
公開日だけ。
おー、なるほど。
今年の見たい、映画、アニメ映画のリストにも入れとったんで。
なるほど。
うんうんうん、もう、やるのは知ってた。
知ってた。やるのは分かってたと。
分かった。
うん、なるほど。
っていうぐらい、だからもう、この人のやつって、だからそのあの花にしろそうですけど、
はい。
このストーリーを楽しむもんなんで、
うん。
事前情報はもう一切入れたくない。
なるほど、なるほど。
っていうのがあったんですよ。
なるほど、なるほど。
うん。もう、一週間経った時点でやばかったんだけど、
うん。
もうとにかく何も見ずに。
まあ、だいぶ僕がプッシュしてたからね、よかった、よかったってずっと、なんとかネタバレしないように、
なんかそういうの
言ってたんやけど。
スルスル。なんか言ってるなと思いながら、スル
そうなんですね。はい。とても僕はこれね、ちょっとぐさりときたので、まあ、ちょっと思うところがいっぱいあった映画なんですけど、まあ、基本的に、 あらすじをこう喋るにしても、パンフレットを見るとわかるんですけど、うん、あらすじで4ページ割いてるんですよね、これね。ストーリーが4ページもあるんですよ、これ。
あ、本当だね。
うん。で、うん、まあ、いろんな映画 .com さんとか、ウィキペディアさんとかでも見るんだけど、うん、あらすじがみんな長いんですわ。うん、どうしても。
あらすじ、なんでやろうね。
で、やっぱりこの、用語的にこう、ファンタジーの世界で、その、いろんな、独特な設定用語が、やっぱりあるから、いちいちそれの説明も挟みながらになるから、こう、長くなっちゃうのかな、というふうには、ちょっと、思ったりもするんだけれども、
うん。
まあ、今回はどうしようかね。もう、知ってること前提で喋りますか？
うん。
とりあえず軽くだけストーリーだけさらっていくと、とある異世界の話なんだよね。僕らが住んでるところじゃなくて。
うん。
で、そこの異世界の中でも、人里離れた土地に住んでて、日々オルと呼ばれる布に日々の出来事を織り込みながら静かに暮らしているイオルフっていう、種族がいたと。で、このイオルフっていう種族は10代半ばで外見の成長が止まって数百年の寿命を持つということで、まあ、一般的なところで言うとこのエルフですよ。
うん、うん。
うん。あれに近しい存在で耳が長いとかそういう設定はないんだけれども、髪の毛がとりあえず金色である、容姿が10代半ば、14、5歳に見える。で、寿命が数百年。あるっていう設定になってて、ほぼ、イニシエの生ける伝説とされていたという設定になってると。その中で両親が何らかの理由でいない、主人公の女の子がマキアっていう女の子なんだけど、この子が、仲間と一緒に穏やかに暮らしているところから物語が始まるんだけれども、ある近くにいる人間が支配している、王国で、王国からイオルフのその長寿の血を求めて、レナトっていうドラゴンに似た生物にまたがった軍隊が突然村を襲って女をかっさらっていくんですわ。
うん、とんでもないね。
ねえ。ほんで、
小鳥小鳥。
そう。そんで、その中でマキアは偶然逃げることができたんだけれど、その逃げる道中で盗賊に殺されたキャンプみたいなところを見つけて、盗賊に殺された人たちと遭遇するんだけど、そこで赤ちゃんと出会うんだな。
うん。
それで赤ちゃんと出会って、その赤ちゃんに何か自分がこれから生きるアイデンティティを託す話になってしまうっていう。
うん。
うん。で、この一人ぼっちの主人公のマキアと一人ぼっちの赤ん坊を、ね、名前はエリアルっていう名前なんだけども、この二人がどういう風に人生を歩んでいくのか、っていうお話なんですね。
うん。
で、まあ、どうでした？
どう？
うん。
そうだね。どうって言ったらいいんだろうね。うん、
まずキャラはどうでした？
キャラですか？
はい。
キャラはね、そんなに好きじゃない。
でしょうね。
うん、
僕はなんとなく、あ、これどうやろうな、ちょっと思いましたからね。
まあ、これは僕の主観的なものなので。
はいはい、いいと思いますよ。
僕だけのものなんですけど。
いいと思います。はい。
日々公言してる通り、子供が嫌いなんですよ。
なんですよね。そうなんですよ。ところがどっ
ぽい、で、生意気な子供が嫌いなんです
よ。そうなんです。ところがどっぽいなんですよ。この映画は、その子供を育てる話なので。
ね、どっかでこれね、感じたやつやなと思って、思い出したんですけど、これね、狼子供と同じ気分を味わった。
正解。狼子供の雨と雪を僕も思い出しながら見てたんです。
そう
なんだよね。狼子供、うん、この感覚ってなんかの映画で味わったなと思って見てて、
うん、
あ、狼子供の雨と雪やってすっごく思って、 果たして、奴はこれ見るんかなって。
人間じゃない。そう。
人間じゃない種族が、
うん、
どう一緒に共生していくのか、共生できるのかできないのかっていう、一つの大きなテーマがあって、うん、あれは結局のところね、特に僕はお姉ちゃんの方の後日談っていうのは気になって仕方がないまま終わるんだけど。
だからあの話は、
うん、
今回と逆パターンじゃないですか。
そうですね。
子供の方が、人のなざるものというか、
うん、
あちょっと別人と違う別種族というか。
いわゆるハーフになってしまうんでね。
うん。
愛の子になってしまうから。
今回の場合は逆でっていう。
うん。
うん、まあ、ちょっとその辺が、やっぱりまあまあ、子供出てくるところで、ちょっとまあ、好みがあるにしろ。
うん。
途中まではまあまあまあって感じだったんですけど、うん、炭鉱のシーンあたりから先ね。
うん、はいはい。
あの辺からあとは、僕もちゃんと見れた。
あそこよな、炭鉱のとこ行って、
うん、
ウェイトレス可愛かったね。
ウェイトレス？
うん。マキアがこう、黒板をこう、パッと立てて、メニューをこう見せたりするのは、うん、なかなか僕の中でポイント高かったですよ。
うん、細かいな。
可愛らしいと思いながら見てましたけど。
ウェイトレス衣装というか、なんかコスチュームというか。
はい。一応コスですよね。
可愛かった。
可愛かったですね。青い色のやつですよね。
うん、可愛かった。
わ、
うん、
かります、わかります。まあ、
うん、
まあ、子供がテーマであり、その親がテーマであり。
そうね。どっちかっていうと、うん、だから、子供も、子供の成長、というのもそうでしょうけど、うん、まあ結局はやっぱり、本筋のテーマの別れっていう、
うん
う
ん、
とこなんですけどね。うん、
だから元々がこのマキアがお世話になってた長老様が、うん、ラシーヌさんですかね。
うん。
が、自分たちは別れの一族だから外の世界で人間と触れ合っても結局のところ一人ぼっちになるしかないんだよみたいなことを言われて、
うん、うん。
どれだけそれを誰かを愛しても、最後は裏切られるって、別れることになるからっていうふうに、言われる、その別れの意味が、最初の頃はちょっとぼかされた感じで、こう、どういうことやろうと思ってたよ。ほんで、物語が始まっていくにつれて、僕もこれストーリー一切入れずに行ったんで、
うん。
子供を拾う話とはちょっと思ってなかったんだよね。
うん、うん、うん。
ほんで、あ、赤ちゃん育てる話なんやって思って。
そうね。そうそうそう。うん、まあ、僕も、人間と結婚するのかなと思ったんですけど、
うんうん、
結婚はしないんだよね。ずっと、シングルマザーなんだよね。
ね。いわゆる結婚したがる人も現れるのに、
うん、
無理だと思うっていうで断っちゃうっていう、
うん
うん、その理由がずっとエリアルのことしか私考えてないからっていうふうに、
ん、
もう、なんていう、ほっぱみじんですよね。あんな振られ方すると。
うん、
その上、あれですよ、言い寄った男は事情を知ってるっていう。
うん、
そうやなぁ。でも、後半どうでした？
後半？
どの辺からこう、話の展開には引き込まれました？話の展開は。
もう、僕は、
うん、
最初に、何百年生きれる種族っていうことを聞いたときに、
うんうん、
話の展開が、うすうす分かったんですよね。
うんうんうん、
まあでもそれは、地上界に落ちてというのは、
うん、
神と人間とっていうとか、
うんうん、
まあまあ、そういうテーマってよくありますよね。うんう
ん、バフバリ、バフバリですね。
バフバリ？いや、結局は人と神とか、
うん、
種族が違う、
うん、
同じ時を生きれない、
うん、そうね、
っていうのっていうのが、うん、ファンタジーものではテーマになることがありますよね。 狼と香辛料とかって、あれは、
はあ、
結局はそこまでは描いてはいませんけども、
うん、
最終的にはそうなっちゃうじゃないですか。
うん、
まあそこまで結局は行かずに終わったんで、まあまあなんですけど、神と人間はどうあがいても、同じ時は過ごせても、最後まで、人間と同じように時間の経過は過ごせないわけなんで、どんなに愛してても、やっぱり人間の方が先に死んじゃうっていう。もうそれは、分かってるわけですよね。だから、そういう種族だっていう話を、その長老が言ってて、で、あ、これはやっぱりそういうところが、テーマになってくるのかなっていう。だから、別れをその宿命づけられてるっていうわけなんですよね。別れの種族って。だから、そう思うとの、いつそういう話になっていくのかなって、思いながら見てたんですけど、ずっとこの子供の成長を見守ってるっていう、ところから行くと、もう最後はこの子供との別れなんだろうなって。
この子供との別れが狼子供の雨と雪と、今回のサヨスは、まあ作品が違うので、当然なんだけども、なんていうのか、まあ、岡田真理さんだったんで、やっぱりあの花っていうのが僕の頭の中にあったから、どっかで生と死っていうものに関して死生観の話は入ってくるんだろうなきっとって思って見てて、で、結局のところやっぱりそれがこう人間の人生とこう人間の人生自身をマキアがずっと見つめるっていうスタンスになっていって行くんだなこれはっていう彼女を軸としてお話が展開しているように見えるんだけれども彼女は傍観者にしかやっぱなれないんだなっていうふうに途中から思って、その人間界で物事が起こっていく中で、まあそこに巻き込まれた彼女のマキアの友達のレイリアっていうこともう一人男の子でクリムっていう子が非常に何ていうんですか鬱パートですよね。岡田真理さんお得意の、非常に、すごく、苦しむ立場に立たされる二人の、もともと恋人同士だったのかなっていうのも最初にこうね、明示されて、それが引き離されて取り返すために男の子は多分とてもどぎつないことをやってるだと思うんすよ、あれ。あそこまで行くためには。で、で、レイリアはレイリアで、ああいう幽閉された状態で、ほぼ利休に幽閉されてるっていう、ほぼ設定になってるから、いやー、ひどい話やわ、と思いながら、見てたんですけど、そういう中でも、こう、マキアだけは、ある程度、狂言回しな状態にならないとダメだから、自由に動かされる状態があって、まあ、誰に感情移入していくのかっていうのも多分あると思うんですけど、でもやっぱり僕はあんまりエリアルには魅力を感じなかったんですよね。
ほうほうほう。エリアル。
いわゆる息子さんね。で、マキアも表現回し止まりなんですよね。僕の中で。僕の中で話の、こう、結構核となる、気になる存在っていうのは、やっぱり、レイリアの立場であり、彼女を、ずっと、責任を持って守ろうとしているイゾルさんっていう、騎士団の団長さんみたいな人ですね。司令官ですかね。この軍の、メザーテ軍の、イゾルというこの軍人さんが、こう、日々追うごとに、場面が転換することに年を取っていくのがまたね、それだけで時間経過をきちんと描いてるところが、うわぁ、と思って、
そうそうそう。この、イゾルの多くを語らないけども、いろいろ背負ってたりとか、するところが表情から読み取れるじゃないですか。
読み取れるんですよ。
最初は どういうキャラなのかなっていう、うんうん、冷酷な侵略者なのかなって思っていたんですけども、軍人としての、うん、使命と、うん、やはりこの自分の意に沿わないことをやってるっていう、うん、
人間としての感情が噛み合ってな い, っていうのかな。罪悪感が、罪悪感だよな、あれは明らかに、
うん、ね。
だからそこの部分ですごく業が深い、その業を食材するためにこそレイリアをずっと守ろうとするんだろうな、この人はっていうのもちょっと見てていろいろ思うところがあって、すごくこういう人は損をしているって思いながら、
そうだね、
ぐっと見てたところがあって、もうとにかくあの上のなんていうか王族と大臣がバカだからさ、
衰退の途上なんですよね、
うん、
この、うん、でもそれって、
うん、
そこ言われないとわからないですよね。
そうやね。
この話の中ではかなりの大帝国じゃないですか。
うんうん、
まあ、もちろん、この、ボンクラそうな国王と腰に着そうな大臣見てたら、
うん、
ああって感じですけど、まあ、それにね、うん、王子も王子だしっていうわけではあるんだけれども、まあ、見てるところは大帝国なんで、でも、大帝国が滅びるときってのはこんなものかなって、ロシア帝国とか、
うん、そうね、うん、
ローマ帝国とか、
うんうんうん
うん、ずーっとこの歴史はあっても滅びるときっていうのはほんの数年じゃないですか。
うんうんうん、
急にパタって倒れちゃうっていう。
っていうね、
うん。っていうその、うん、大国の、うん、最後のときってあったんだなって。
いわゆる社用のときをもう迎えてて、その象徴やったのがそのレナトっていうこの獣ですよね、ドラゴンのような。
うん、
飛行できる、これ草食動物なんですけどね。
え、これ草食なんだよ。
草食なんですよ。だからもともとおとなしい騎士らしくって、 だから反抗もしなかったしっていうのが説得力を増すんですよ。
ああ、なるほどね。
繋がれてても別に動くこともなかったっていう、うん、ただ体が何らかの形で限界が来て、うん、ああいう形で暴走するっていうことがあるっていう。
じゃあこれはレナトってのは、
うん、
この、軍用的には、攻撃には使えないんですよね。
輸送。そうやろうね。輸送と、輸送する。火を吐いたりするシーンは全くなかったもんね。
ないっすよね。
うん、
だからその、赤目病ですか？
うん、赤目病。
これになったら、もう体中から火を吹いたような感じになって、えらいことになるけど、
熱暴走を起こして、
そうじゃなかったら、この、暴走はしないわけなんですよね。
うんう
ん、ってことになると、攻撃ヘリじゃなくて輸送ヘリなわけなんですよね。
そういうことになりますね。
ただ、空から行けるから、地上から進行できないところまで、うん、いけるっていう、う
ん。だからやっぱ上空を制するっていうことに目障っての強みがあったんじゃないですか、もともと。
まあそれに制空権を取るって、
そうそうそこっすよ、
この航空兵力が全くない時代だから、うんうん、偵察にも使えるし。
最後だからこのレナトが最後の一匹になってしまった時に、海から攻撃されて負けるじゃないですか。
うんうんうんうん。
だからその辺とかはそういうことなんだと思いますよ、やっぱり。制空権を失うから、うん、ああいう形で負けたんだっていうことになって。るんじゃないのかなっていうふうには。
そうですね。いやでもこの最後の、
うん、
パレードで、うん、ハリボテ
出してくるんですか。ハリボテ出してきた。
もうこれがこの帝国の象徴ですよね。
ね。
もうハリボテの
終わってるやんっていう。
このハリボテ自体がこの帝国なんだなって、うん。
もうそれを軍人が言うてしもてるっていうね。
うん、
展開になってたわけだけども。要は僕本当にマキアがエリアルを見とるとこまでやると思ってなかったんで。
ああ、そうですか。
うん。見とるっていうことをやるって、分かれるっていうのは分かってたんやけども、
うんうんうんうん、
見とるっていうとこまで今回描くとはちょっと思ってなかったところがあって、
うんうん、
あ、ここまで全部やるねんやって思ったから、んで、あそこから、あそこ、あれ、ベッドの上にさ、
うん。
もう年老いたエリアルがこう、横たわってて、
うん。
あれ、劇場でないと聞こえない呼吸音がするんよね。
うん、うん。
ヒューヒューっていう音がしてて、もう、あの辺から、うわーっ って、これはまずいな、多分これまずいな、いろいろ走馬灯走るんやろなって、うんうん、思ってたら、あそこから畳みかけで、完全に僕やられましたけどね。
うん。
だから、意外とお話としては僕は王道だったかなという印象が強いんですよ。
そうですね。うん。
ファンタジーとしてはすごくわかりやすい、テンプレートに沿った形でやってる流れがあったんで、
うんうん
うん、ただ、この、そもそもみんな好きじゃないですか。エルフとか。
うん、まあね。
みんな大好きじゃないですか。
そうね。
人間とパーティー組ましてキャッキャしてるじゃないですか。
それ、ロープレのゲームの話やね。
そうですよ。キャッキャキャッキャしてるじゃないですか。でも、もともとその仲間に先立たれていくっていう部分で考えると。
ああ、そうね。うん。
切ないよなーって、すごく。
そうそうそう。だから結局には、エルフだけは年取らんのよね。
そうなんよね。
ファイブスターじゃないわ。ロードスターか。ロードスターじゃない、
ロードスター戦記ね。ロードスター戦記の、そう、リードリッドだけ年取らないのよ。
う
ん、
そうそう。
なのに人間のパンを彼女は愛するのよ。
ね。だからあれだって。
そこがいいのよ。
ってちょっとなんかもやっとするところがあって。
うん、
ただ結局は同じ時は生きれないから年老いていくパンを見てっていう、なんだろうなーって。
な
あ。そこがね、やっぱりその、複雑なところで、
うん、
ああいうの見てると、ま、僕も絶対そこ最後ね、うん、考えちゃうんですよね。
ああ。
別れが絶対来るのになって。
ダンジョン飯にもそういう別れ来ますかね？
うん？
ダンジョン飯。
ダンジョン飯だってね、あれ年齢むちゃくちゃやからね、あれ。ちっこいやつ、だって、歳結構いっとるしね。
そうやね。
子供に見えても。
子供に見えてもおっさんやからね、中身はおっさんやからね。
そう
っすよ。まあ、あん中で一番年長者はマルシルなんでしょうね、でもね。
うん。そうね。やっぱりね。マルシルやね。
マルシルやろうね。一番ネタにされてしまってるけどね。
うん。
まあ、成功作でしょうか。
工業的に？
いや作品として。
作品としては、そうですね、100点満点で行くところの80点ぐらいじゃないですか。
どの辺が？
よく、まとまってるんじゃないですか？
ね、思うよね。
うん。
綺麗にまとめたなと僕も思いましたね。
うん。だから、最後の終わりも、うん、終わり、ああいう風に持っていって、
うん、
で、本当はあそこってすごく別れ、もう死んじゃうわけなんで、
うん、
すごく悲劇的なシーンなんですけども、うん、でも、別れが常に悲しいわけじゃないよっていう、
そうやな、
希望というから、
そうやな、
そういうのを、この、
出会ったことには意味があったんだよっていうことを、すごく意味があったでしょ、うん、だって、とても素敵なものをあなたは見たじゃないっていうのを、メッセージ性がすごく強くあって、うん、どっかとなく生きてるだけでもメッケモンっていう言葉が、
うんうん、
漂って
る。悲観的じゃないんだよ。
悲観的じゃないよな。ポジティブだよな。うん、俺もそう思うな。
そう思って、空を見て終わるっていうのが、
うん、そうね。
すごく、晴れた、
うん、
晴れ渡った空、うん、田園風景っていうのが、うん、まあ、それを表してるなって。うん、
だから、あの花で言うところの最後、ジンタンが鐘楼を流して空を見上げたのと同じような、うんうん、構図で終わっていくなっていう感じはすごくして、いわゆる先立たれる人の話を岡田真理さんは本当にきちんと描くなって、
うん
うん、先立たれていって残された者たちの話っていうのをきちんとこう描くことができるっていうのはものすごい強みだと思うんですよ、僕は今後も、
うん
うん、で、初監督作品がこういう作品にしたじゃない、あえてファンタジーっていうところに持ってきたっていうのが、
うん
うん、僕はすごく、あ、なんか久々にこういう王道ストーリーのファンタジーを見せてもらったなっていう、
うん、
印象やったんで、すごく 特に後半ですかね、中盤から後半にかけてですかね、楽しかったんですよ、うんうんうん、戦闘シーンとかも、
うん、
うん、ハラハラドキドキもしたし、また子供が生まれるシーンとこう戦闘
シーン
の掛け合いとかがものすごくうまくできてて、
うん、そこあれは うまい見せ方、
ね、うまかったよね、そこの、うん、でその中心にマキアがいるっていう、
うんうんうん、
エリアルとディタの夫婦の間にきちんと母親としてマキアがそっと寄り添ってるっていう設定は、
うん、
うん、いわゆる次に親になるターンに引き継ぐんだよここでっていうシーンにここちゃんとなってるっていう風に、
うん、
思ったので、もう非常に、はい、私は感銘を受けましたねこの作品は、
うん、あと一つ言っておくと、
うん、
ご都合主義って言ってそこを指摘する人は僕は嫌いです。あれを見て。
なるほど、
うん。それはね、言ってダメだ。分かってるよ、そんなことっていう話じゃないですか。
それはもしかしたら、
それはね、
ねえ、エリ、ヨルフの血の力があるかもしれないじゃないね。
まあね。
ね、だから結構これ、語られきってないんですよ、設定は。
うんうん、
細かいところはもう端折ってるっていうのか、いいじゃん、うん、そんなことっていう風にちゃんと思わさせてくれるところがあるんで、すごく力強いメッセージ性があるんで、僕は全然 OK でござんしたね。うん。
はっき
り言うと。
うん。うん。いいと思うよ。
よかったって。
うん、
本当に最初に、こう、あれでしたよ。子育てを始めるところで、マキアとエリアルの面倒を見てくれる、シングルマザーのミドさ
ん
のところに、ガキンチョ二人の特に、お調子者の下の子ですよ。
ああ。
デオル君。
ああ。
嫌いやろな、あいつって思いながら僕見てましたからね。
僕のあつこのシーンでの心の癒しは、
ええ。
かわいいあの犬です。
やっぱり。
だから犬が死んじゃったの悲しくてね。
ワンコ。
犬死んじゃったよと思って。
ワンコ。
まずは犬との別れが来ちゃったよと。
そうだね。
犬死んじゃった。
そうだね。
死んじゃったと思って。
あれで死ぬっていうことをエリアルは覚えるんだよね。
そうね。
自覚するんだよね。で、同じくマキアもエリアルが先に死んじゃうんだということを自覚するんだよね。
そうなんだよ。うん、でもね、多分鉄工所のあたりまで行くと、
うん、
もう全然、マキアは年取らないわけなんで、
そうですね。
まあ、いつかはそのエリアルはもう自分の方が先に死んでしまう別れが来るっていうのはもう分かってるわけなんだよ。
うんうんうん、お母さんじゃないっていうのが分かってるっていう。うん、もう、あそこは恋愛パートになってるらしいよ。岡田真理監督曰く。
まあね。うん。まあ、そりゃそうっすよね。うん、
エリアルはもう、あの時は、もう、恋愛の方に傾いてるんですって言って。
うん、でもね、やっぱりもう、だと言っても、やっぱり、それでもしね、
うん、
話の流れとして血が繋がってないから結婚したっていう話になったとしても、うん、やっぱりいつか別れが来るっていう。
まあ、最後は一緒ですよね。
っていうのを、こう、見れるから、
うん、
やっぱりちょっと心にちょっとざわつくものがあるわけなんですよ。やっぱり最後は死んじゃうんだろうなって。
いわゆるこの辺のパートナーとの別れっていうのは、
うん、
まあもはや、まあ今も連載は続いているけれども、僕の中ではファイブスターストーリーズとかも、そうだろうし、ある種のこう、まあ、ある種別の種族との出会い、遭遇する物語っていうのはこういう血脈の部分では絶対に逃れられないものをそれぞれが持ってるっていう点で、
そうだね。
その血を求める、これは陰惨な話じゃないですか。国が血を求めて、なんとか国を盛り立てようってする非常に陰惨な話で、それで利用されて、
うん、
子供が生まれて、結局のところ、誰から、誰にも愛してもらえない状態で、その子は、お姫様がいるっていう。
うん、
そのまま、あの後、どういうふうに政治的に利用されるのかとかいうのは、全く、描くことなく、もやっとしたまま終わるっていう。う
ん、そうね。あの国の末路はどうなったのかとか、うん、もう何も語られないわけなんで、 どうなったんであろうかという、うん、あの、なんだったっけ、師団長？
うん、師団長。
あの人は生き延びてるんだよね。
生き延びてましたね。
うん。だからこの話の中で、あの、なんか世話してくれたっていう話が出てました
ね。いわゆる農場が残ってたからラングの、ラングさんですよね。
う
ん、
そうそうそう、ラングね。
あの、マキアのことに、ほの字になるラング、ラングさん。
うん。
うん、この人良かったね。うん。この人も良かった。
ラングも、だから最後は師団長なんだよね。
そうなんだよね。
えらく立派になってるわけだ。
うん。俺、この、もう、ちょっと疲れてるところを、あの、顎ひげだけで表現したりするじゃないですか。
もうなんか、やさぐれてたからね。
やさぐれてましたね。白身燃やしてるんですよね。
もうなんか、あれ一瞬別人かと思ったね。
めっちゃ疲れてはるんよね。そうそう、めっちゃマキア探してんやろな、これって思って、もう。
いやでもね、だから、あれも、イゾルとは別の立場、別、イゾルとはあの別だけれども、やっぱり、
そうね、
あの、国の末路に絶望してるんだろうね。
そうだろうね。うん、それでもやっぱり、もうあれ中間管理職の苦しみだよね。
うん、
一応会社にはもう尽くさなしゃあないし、みたいな状況で、うんうん、責任があるから、下の子らに対してっていう。
だからあの、もう、明らかに負けると分かっている戦いに挑んでいけなくなる
わ
け
ですよね。挑んでいくよね。
う
ん、
でもエリアルは、お前はもういいから、蹴れって言うわけじゃないですか。
うんうんうん、まあ、だからなんか最終的には、ある程度は、一番かわいそうやったのはクリムなんですかね。
うん。全く救いがないよね。
全く救いがなかったでしょう。
何も救いを得られずに、あの、何のために生きてきたのかわからない思いを抱えつつ、くたばっちまうんだ。
くたばっちまうっていう。
もう自暴自棄になって、
うん。
だから、あれはね、あそこでその、最後の、場内のシーンで、受け入れてもらえなかったっていうのが、彼の悲しみだよね、うんうん。なんであれ受け入れてもらえなかったんでしょう。あれは受け入れられてないのかな。
時間がもう経ちすぎてたんじゃないのかな。
でもあそこで
エリアに、
あそこのシーンってマッキャと違う意味で、
うん、
娘のメドメルか、
うん、メドメルちゃん、
あの娘のことが大事だからって言うわけじゃないですか、うん、
もうそれだけを考えて私は生きてきたから今更それを曲げることはできないみたいなことを言われるんだよね。
でも別に1回目のシーンみたいに、
うん、
一緒に行くことはできないって言ってるわけじゃないじゃないですか、
うんうん、
それでもやっぱダメなんだ、
うん、だからその人間との愛の子なんかいらんやんけっていうことをクリムははっきり言うんだよな、
うん
うん、いわゆる無理やり作らされた子供やからそんなんを捨ておいたらいいやんかって言ったところに、うん、デイリアはどう思うだろうね、うん、自分が腹を痛めて産んでそれだけが自分の、
うん、
いわゆるここに存在している意義であるアイデンティティなんだって考えたときに、うん、そう言われ、うん、簡単に言われてしまうっていうことはそれだけ時間が経ってるわけじゃない。でクリムはクリムですごく苦労してあそこまで国を滅ぼすとこまで暗躍したんだろうけれども、
そうか、クリムの思いとしてはその人間を恨んでるわけだね、
うんうん、人間恨んでる、
人間というかここのこの、うん、
メザーテの言葉すごく恨んでると思う、
うん、
生活潰されたから、
だからその血が入ってる子供なんて、
うん、
ほっときゃいいっていうことを言ってるわけなんだな、
うんうんうん、長老様だってどうせ死んでるまで言うたと思うんですよ、確か記憶が正しい、
うんうんうん、そうね、
だからそこまでデイリアに尽くしたんやけども、
うん、
そういうクリモの姿を見てレイリアはどう思ったかっていうところなんじゃない？そこは。
うん、
最終的にイゾルにああいう形で助けたというかなんというか、あそこもどう表現していいのやらという状況やけれども、
うん
うん、イゾルとあそこでレイリアは会うからメドメルちゃんのところまで行けるわけで、
うん
うん、最後飛ぶんだけどね。
うん
うん、そうやね、クリムは本当に ね、あの、一番空回って終わったっていうんですかね。
そうね。
うん。でもよくある話なんだよな、ともちょっと思うんだよね。
うん。ああ、そこは、ねえ、何も救いが。
ないですね。
彼には。
ないですね。
あ、もう与えられなかったっていうのは。与えられなかった。悲劇だな、と。
だから、この子だけで、なんか、一作書けるような気がしますよ。
クリムの。
岡田真理監督は。
クリム一緒。
クリムだけで。クリムの設定だけでも多分いっぱい考えてると思いますよ、これ。まあでも本当、僕の中では、今年見た映画の中では今のところ100点満点なんですよ。
お
う。うん。100点超えしてるぐらい好きなんですよ。
なんだっけ。歌丸流にと、なんだっけ。3万点だっけ。なんだっけ。
5億点ああ、5億点とかそんなんやな。多分何回見ても私は気持ちがいいし、何回も泣けるんだろうなっていう映画でしたね。
あ、
うん、いや、もう、だから、最初、一回目見た時、まあ初日やったんで、やっぱり、みんな、どことなく、まあ泣けるものを作ってくるんだろうなという構えで見てはった人が多かったですよ、きっと。
うん、
きっと多かったですが、もうみんなダメでしたね、後半。ぐずぐず泣いてましたね。
うん、
もうね、二回目の時は多分リピーターさんが多かったんかなという雰囲気で。
ああ。
うん。それでも、ポロポロっとやっぱり、うん、ホロホロと泣けるところがあったけれど、
うん、
もうね、二回目は、あれでした。始まったと同時にもうほぼ僕涙目でした。
ああ。
この人らの運命を知ってるから。
ああ。なるほどね。
きついなぁと思って見てたところがありましたね。うん、まあ、そんな感じかなぁ。うんうん、何しろ僕は吉田明彦さん原案のキャラクターがあんだけアニメーションとして飛び回って動き回ってしてて、うんうん、すごくその設定資料集買ったんだけど、石井ゆり子さんキャラクターデザイン創作が監督してはる、書き起こしがすごくいいんですよ、設定資料の。吉田さんの絵からどう自分の絵に変えていくのかっていうところで、ね、うん、で、反応が細かく書いてあって、非常に見応えのあるキャラクター設定集でもありながらの、うん、非常に設定資料集いいんで、ぜひ買ってねというふうにも思ってるんですけど。
なるほど、はい、3000円。
3000円ですね。3000円出す価値がありでございますわよ。
192ページ。
そうです。この映画が良かったっていう人は、ちなみに美術監督の方の、美術画集の方も出たみたいなんで、3月。
3000円。
これも3000円ですね。
はい。208ページ。
そうですね。そう。うん、この、でも建物とかの構造がすごく面白いというか、綺麗だったんで、背景の。
そうね、僕はね、うん、好きやったのが、
うん、
このドレイルっていう、うん、この鉄鋼
都市、ね、鉄鋼所のとこね、うん、
ちょっとワクワクしたね。
しましたね。これ、面白い作りになってましたよね。
この都市全体が工場になってるっていう。う
ん、ですよね。だから、まあ、そういう感じで、とりあえず、まあ、僕は、今のところ音楽は河合健二さんということで。
はい。
はい。いつも通りの、あれでしたけれども。まあ、とりあえずおすすめだよということで。
そうですね。
取り上げてみました。はい。
いいんじゃないでしょうか。
ですかね。はい。
うん。
言い残すことは何かないですか？
言い残すこと？
はい。
言い残すことね。金髪の女の人がいっぱい出てきたからよかったな。長老がね、
ええ、
いいんですよ。
いいですね。
この金髪で、うん、金髪って言ったら金髪かな、うん。でね、ロングで、
うん、なんかいいなって。達観してはる、厳しい目してはるんですよね。
うん。あ、いいなと思って、思ったら、僕はすぐ退場。
そうですね。僕はレイリア派だったんで満足。
なるほど。
ええ、特に真ん中のあたりですかね。うん、
良いのではないでしょうか。
ええ、真ん中のあたりのもう壊れるところとか最高みたいな。うん、あと、あそこですよ。パレードの時のあの黒の衣装。
うん。
レナとの上に乗っかってるドレス姿ですね。
うんうんうんうん、
マキアと再会して、お腹に赤ちゃんがいるっていうことが、を伝えて、逃がさなあかんってなった時に、髪飾りで髪の毛がザンバラになった時とか、うん、はぁはぁ思いましたね。うん
うん、そうですか。
はい。いいぞって、うん、いい感じ。いい感じにボサボサの髪みたいな。ちょっとね、うん、ボサボサの髪好きなんですよ。はい。まあ、そんな感じで、はい。大体最後はいつもこういうオチで終わっていく我々なんですけどね。はい。いい話なんで、ご家族でもぜひ見ていただきたいと思います。はい。新海監督もなんかおすすめしていらっしゃるみたいですね。
ああ、いいんじゃないでしょうかね。ね、
はい。また、なんかこういう話作りたいんじゃないですかね、あの人ね。もっとね、ドロドロっとした話を。
ドロドロはしてないかもしれないけど、
はい、
ほらほら、当ててない。なんだっけ？星追う子供。
星追う子供。
あれがちょっと、ファンタジー、色が、ね、あったじゃないですか。
そうですね。
異世界に行く話ね。
そうですね。
ちょっと俺もファンタジーを作ってみようって、次回作、ファンタジーの超大作できたらいいのにな。
反省を生かしてね。
反省。いや、反省、僕はね、まあ、あれはあれでいいと思うんですけど、
はい、
うん、ね、まあまあ、いいじゃないですか。最後がハッピーエンドで終わるやつでもいいしね。
そうですね。
なんかちょっと新海監督のやつって、やっぱり最後はハッピーエンドで終わらないやつって、ちょっと悲しくなるじゃないですか。
そうですね。
うん、切なくなっていくじゃないですか。
そうですね。
そう、切なくならない、終わりも、
でも、
ハッピーエンドじゃない終わりもあるんだと。
まあでも、君の名前はでも、良かったじゃないですか、ああいう終わり。
いや、あれはハッピーエンドじゃないですか。ハッピーエンド。
もう本当に、オチ知ってんのに会えるんかなって思わせるっていう、恐ろしい映画やと思うんですよ、うん、僕、あれはあれで。
だからね、やっぱりなんだかんだ言っても、秒速じゃないですか。
そうですね。
秒速の、最後の、
はい。
設定、主人公の設定がリアルなんですよね。
そうですね。
うん、なんか、会社で疲れてボロボロになっていく
ボロボロになってるとか、友達好きな子が転校してどっか行ってもうたとか。
なんかね、胸にぐさぐさするんです
よ。なんていうんですかね、我々の延長線上に高木くんはいるんだよね。
なんかね、嫌な別れなんだよ。
嫌よね。
なんか、だからね。
あ、俺も一応こんな子おったなって思わせるんですよね。そうそうそう、女の子に、あかりちゃんにしても、こんなこと言うてくれる子おったわって。
そう。
おったけど、俺今なんでここにおんねんやろっていう。
そう。
ね。ね。
じっと自分の手のひらを見つめる。
見つけるみたいな。なんでここで正岡式に陥るんだと。はい、そういう感じで、我々は今後も続けていくのでしょうね。日常をね、はい。
そういう
感じで、まあ、女の一生を岡田真理監督が描いたということで、さよわさはおすすめということで、次回作も非常に僕はこれは期待を持って、
そうね。
待つことになったと思います。うん、はい。ほんで非常に今回、いろんな、アニメの、大御所たちが、今作も、参加してて、失敗させないぞという意思をスタッフロールからもすごく伝わってきたので。
ああ、そうね、うん。
そういう点でもすごく良かったなというふうに思います。だから、まあ、本当に、なんて言うんです、岡田真理さんがやりたいことをやりきった、今の段階で、うん、映画かなというふうに思いますので、まあ、そういう形で、鳥頭では、おすすめということで、
そうね。
ね、欲しい。とりあえず、リクさんは5つということで、はい、進めたいなと思っております。
はい。
はい。